今日はですね、根拠と説明というようなこのシリーズなんですが、現在非常に世界が乱れてるわけですね。今日ある人からドイツのですね、テレビの放送をちょっと送っていただきましたが、もう少し慎重に見てみなきゃいけないんですが、ワクチンを40人ぐらいして15人死んだというのがありましてね、今 YouTube が何か、全員がその何か、コロナは大変だと、ワクチン打たなきゃいけないということに統一するように、規制とかいろいろしてますが、人間というのは規制すればするほどですね、反対勢力ができてくるもので、それでまあ私はそういう方法は成功しない、つまり常にオープンにしといた方がむしろ真実に近くなると思ってるわけですね。それはどうしてかというと、人間の頭脳っていうのはですね、非常にこう怪しいものなんですよ。私たちが頭でこれが正しいと考えたことが正しいなんてことはほとんどないわけですよね。それはもう長い人類の歴史を見ればよくわかるわけですが、その頭脳が間違ってることをチェックするのに、実験というのがあってですね、実験で常に頭脳の誤りをチェックしながら進むということは、人間の頭脳っていうのがある欠点を持ってるんで、それにはどうしても大切なんですね。その例を、今問題になってるようなものでちょっと見てみますと、例えばマスクですね。マスクはもうみんなノイローゼみたいになっておりましてね、とにかくマスクしてない人は悪だっていうのはですね、マスクが感染、新型コロナウイルスの感染を防止するというふうなですね、もう非常に固いなんか同調圧力と言ってもいいし、マスク警察って言ってもいいんですけど、そういう状態、ヒステリー状態なわけですね。それに加えて、例えばこの前確か TBS ですけども、 TBS を聞いてたら、 TBS の割合ときちっとした解説者がですね、マスクの感染を予防するのにマスクが有効なのはもう当然であるというような発言をテレビにしておりまして、この人もいい加減な人だなと思ったんですが、っていうのはですね、丁寧に説明しますと、マスクっていうのは2つ考えられるんですよ。一つはマスクのですね、目の粗さっていうのは、ウイルスの 0.1 ミクロン、もしくはサブミクロンなもんですから、マスクっていうのは大体10ミクロンとか30ミクロンとか、そういった大きさを持ってますんでね、100倍って言ってもいいし、そういう大きな穴が開いてるわけですから、家で網戸をしてですね、顔を防ごうと思っても、穴の大きさがですね、蚊の大きさよりか100倍も大きかったら、誰でもがですね、これじゃあ蚊は入ってくるだろうなと思いますよね。ところがマスクの場合はそれに反する意見が2つあるわけですね。一つは、人間の目ではそのサブミクロンとかミクロンでも1ミクロン10ミクロンと見えませんからね、あたかも、マスクをしている人を見たら何か防御ができるように見えるっていうのがまずこれ一つですね。もう一つはウイルスが乾いた状態で飛んでいくときにはマスクはもう自由自在に通りますね。それは、網戸の例を見れば分かるんですが、ただ湿ってる、つまり人の唾と一緒の場合はですね、そこで止まりますよね。でもちろんコロナウイルスにかかってない人はですね、吐く息の中にコロナウイルスが入っていませんので、マスクしてもしなくても同じなんですが、コロナウイルスにかかってる人は、唾と一緒に、とかくしゃみと一緒に、コロナウイルスが出ますからね。だから、それは例えばくしゃみってやったら、それがこう相手の口元に行くと、そうすると、そこで、マスクをしてれば防げるということに、なるわけですよね。しかし今度はそれに対しては、また人間というのはそういうふうに単純にすぐ思うんですけども、その何ていうか、新型コロナウイルスにかかった人の唾ですね、それやがて乾燥するんですよ。その非常に小さな水滴ですし、それがそういう布につきますとね、布のようなものにつきますと、皆さんが洗濯物を乾かしてると同じような速度でどんどん乾いてきますし、 特に息で吸ったり吐いたりしますからね、まあ、言えばちょっとは湿ってますけども、まあ、吸う時には乾燥した空気が外から来ますよね。そうするとまあどんどんどんどん乾燥しまして、吸った時にそのマスクについていたウイルスが口の中に入りますね、まあ、そうしますと、マスクをしてない人よりかしている人の方が感染しやすいという一応考えになりますね。さらには目はマスクしてる人が少ないわけですから、だから目からはですね、ちょっとくしゃみしますと、そのくしゃみっていうのは口元だけに来るわけじゃないんで、目にもつきますよね、顔にもつくでしょうね。そうしますとまあそれがやがて手を通じたりいろいろして感染する。そうするとマスクをしているということで感染が防げるか防げないかっていうのはですね、こういうふうに頭で考えただけではわからないんですよ。実はわからないんですね、まあ、人間ってのはそういうのできてるんですね。それでタッチの悪い人っていうか、まあ、人をごまかそうとするような人はですね、コンピューターを使うんですよ。でコンピューターで計算しましたらマスクしてる方が効果があると分かりましたなんていうですね、結構放送なんかあるんですが、コンピューターっていうのはですね、皆さんが考えてるようなもんじゃなくて、式を作ってそれに数値を入れて計算しますんでね、どっちにもなるんですよ。要するに人間の頭脳と一緒なんですね。例えば乾燥速度がどうだとか、それから目についた時にはどうなるかとか、それから息をする時の湿度の設定だとか、そういうものでですね、まあ一番ひどいのは、まあ僕は NHK あまりこの頃もう避難するの嫌なんですけども、避難することになるんですけど、 NHK が放送したどっかの研究所が計算したコンピューターシミュレーションの図なんかはですね、なんていうかもう赤ちゃんのレベルっていうかですね、湿ってるとか湿ってないとか大きさがどうとかいうことをほとんど無視して計算してますんでね、いかような結果も出るんですよ。これはまあ最近官僚がよく使う騙しの手口なんですね。官僚がちょっと先生に、大学の先生に電話してですね、ちょっと1000万ぐらい金が出るんで、マスクをかけてるとコロナウイルスが防げるっていう結果を出してくれないかって言ったら、もう簡単なんですよ。これはこういうことをあまり許してるとね、いけないと思うのは、僕は裁判の鑑定をよくするんですけども、裁判の鑑定をしますとね、弁護側の鑑定っていうのは僕らみたいなボランティアがやるもんですからお金がないんですね。ところが検事側の鑑定っていうのはですね、国が金を出しますからいくらでも金が出るんですよ。それでまあ大体東大の先生とかそういう人に金を出してですね、そしたら東大の先生は分かった分かったっつって、ちょっと計算、学生に計算させるよっつって計算させるんですね。それでもう十分に犯人をでっち上げることができるんですよ全くもう面白いもんなんですよね。僕が経験した例では何か、人間のですねお腹にあるベルトを締めるとですね、その人間が死ぬとかいう、もうものすごいずさんな計算、あの計算を見ると、あ、これはヘマな学生がしたなってことすぐ分かりますけどね。それに東大の先生の署名がついて裁判所に出しますとね、裁判所の裁判官は頭の中で2つ考えがあるんですよ。この計算はインチキかもしれないけど、何しろ東大の教授がサインして出してんだから、これを証拠に使えば別に俺は裁判官でも大体そう、裁判官とは大体正義で正義を求めようなんてやってませんからね。世の中のトラブルをその仕事として裁くっていうことにだけ考えてますから、まあそれが正当になるんですね。このマスクに関する、今までの議論ってそうなんですね。マスクした方がいいかしない方がいいかっていうのは1年経ってもはっきりしない。マスクをすればですね、感染を防げるなら、まあもちろんほとんどの人が日本人マスクしてますからもう感染を防げてるはずだし、第4波なんか来るはずないし、それから法律でも決めてですね、みんなでマスクするようにすればいいしですね、マスクの規格もですね、不織布だとかなんとかっていっぱいありますが、こういう穴のマスクって決めればいいんですね。ただそれが法律にならないのは、今度は東京都医師会もマスクは効果がないと言ってるし、これ去年の2月18日のメッセージですね。それから6月か5月頃には小児学会がマスクをさせるというのは頭脳の発達を遅らすのでやめた方がいいというのは声明も出してますしね。だからこうマスク警察ぐらいのレベルの人なら マスクをしなきゃいけないって言うでしょうけど、まあ、分からないんですよ。この分からない状態が続いてるとなぜかと、簡単なんですよ。国はいくらでも研究機関を持ってますからね、実験すればすぐ分かるんです。実験というのはそのコンピューターシミュレーションなんか全くダメですけど、実際のこう実験をすれば、これはまあ新型コロナウイルス使わなくたっていいんで、そういったその大きさの代替ウイルスと同じような正常のものを、まあ、くしゃみしたり呼吸したりどのくらいに近づいて1メートル2メートルってやってですね、きちっとしたデータ出せばですね、まあ1ヶ月ぐらいで完全にデータ出てしまうんですね。そうしますとマスクをかけたら有効かとか、どのくらいまで接近したらいいかっていう、本当にコロナウイルスの蔓延を感染を防ごうと思ったら、私は国の研究所もですね、自治体もいっぱい研究所持ってますからすぐ出ると思うんですね。しかしそれをやらないっていうのは、まあある人が言ってるように、政府は本当は、新型コロナウイルスを感染を止めようとしてないんじゃないか、だんだんだんだん次第に大きくしてワクチンを打たせて薬屋さんを儲けようとさせてんじゃないかっていう意見が出るのが当然なんですね。これは3密もそうですし、ワクチンの危険性もそうなんですが、全てにおいてやっぱり解決するようにみんなのこの力を集めるっていうことを、私はせっかく日本人なんだから団結してやったらいいんじゃないかというふうに思ってるんですけど、なんでね、その例えば私なんかが科学者の立場としてマスクはこういうふうなものじゃないかとか、3密つっても、それは密じゃなくて、どんなに人が少なくても同じトイレのノブを全員が触ったら全員感染するんじゃないかと、これはまあ全然荒唐無稽な話じゃなくて、今までの風邪のウイルスの伝播系のデータからそういうふうに言ってるんですけど、それがね1年半になってもね、それが出てこないってことはね、やっぱり最近僕も政府とか医者とかいうのは儲かるとかなんかのことで、コロナウイルスの感染を防ごうとしてないんじゃないかっていう、まあ、そういうような疑念が湧きますね。特にコロナウイルスは大したことないんでですね、大したことないって誰かが言って非常に叩かれてますけども、事実大したことないんですよ。事実を言って非難される世の中なんですが、もうこれほとんど最低な世の中ですからね。だけどまあ今野党にしてもテレビの解説者にしても、まあ、最低ですからね、言ってみれば人格も最低、そのなんかそういう人たちがしかいないんでね。だけどまあ私たちはひばりクラブできちっとした常識を持って実体的にコロナウイルスにかからなきゃいいわけですから、それはもうやり方決まってるんですね。日光浴をして熱い風呂に入り、健康状態を保って一般免疫を高めておくということに尽きるわけですから、まあそういう方法でやりたいというふうに思いますね。まあ頭脳と実験にはそういう問題があるということをちょっと今日は指摘したいと思いました。